和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は新十津川町長熊田義信さんにお話を伺っています。町長は常日頃数多くのまちづくりのその種をまいてきたのが1期目だと、はい、4年間だったんで、この2期目はそのまいた種を大きな花に咲かせることだというふうなことをずっとおっしゃってます、
はい、
この辺はいかがですか。
はい、職員には大きな負担をかけていますけれども、やはり新十津川という町がやっぱり魅力を感じて住み続けられる、うん、そして子どもたちが安心して住める町、うん、そして今まで住んでした方々も子どもがいることによって賑わいのある町、うん、そして将来ともに発展をしていく町になるために、どのようなそういう政策を打つことがいいのかということで、1期目にたくさんの種をまいてまいりました。本当に職員の方々に苦労をかけましたけれども、一つ一つ花が咲いてきてるかなというふうに受け止めております、はい、で特に子育て支援と教育を充実をするということで、本当に力を入れて、それぞれ、教育委員会もそうですし、受付の窓口もそうですし、そして商工会だとか町民の皆さん方にも協力をしていただいて、挨拶もできる、そういう環境にしております、はい、ですが朝から子どもたちと普通に挨拶が交わせる町になっておりまして、そういったことの環境がまず非常に整っていることが非常に珍しいことではないかなというふうに思いますし、そこに例えば子育て支援ということでは、高校生までの医療費の無料だとか、はい、町内のスポーツ施設の無料だとか、そして福祉子育て施設の充実、うん、そういったものを兼ね合わせながら対応しておりますし、そしてハード的なものについては、新築をするときには最高200万円の助成をして、新十津川に住宅を建設するときには応援をしようというような政策も絡め合わせながら、はい、行っております、はい、その結果去年の12月末の人口と、はい、一昨年の12月末の人口を見ますと、16人増えたと。
要するに転入者の方が、
はい、
転出の方よりも増えてるんですね、
はい、
これはすごいですね、
はい、本当に新十津川を選んでいただいて、はい、本当にありがたいことだなと思っています。うん、今なかなか人口減少の時代にある中で、はい、人口が増えるということはなかなか難しいことでありますし、一喜一憂することではありませんけれども、このことがうまく続くようにしていかねばならないというふうに思っておりますし、で選んでくれた方々にも安心して住んでもらえるような、政策対応を引き続き、はい、職員とともにしていきたいなと思っています。
やっぱり町づくりというのは大きな大きな課題ですもんね。
はい、そうです、はい、やっぱりその一つ一つの課題を解決しながら前進をしていく、はい、そうするといい歯車がこう回ってくるのかなと思っています。はい、今新十津川は農業の町なんですね、でスマート農業にも力を入れておりまして、はい、2年間実証して、はい、スマート農業実証プロジェクトということも取り運んでいきました。すると今労働力不足、後継者不足というふうに言われている中にあってですね、そのことが大きな今後の解決策になるということが、検証結果として見出してまいりました。これはきっと5年後10年後は当たり前のこう農業者の形態になるのではないかなというふうに思っておりますし、町としても一つの実証のプロジェクトだけでなく違った形で応援できないかということで、直進アシスト、まっすぐ走る装置のついた GPS の田植え機の購入助成だとか、農薬防除用のドローンの購入助成だとかをしてまいりました。で農業者の方も新しいそういう機器にも関心を持っていただいて、たくさんの方にその新しい あの機械、はい、機器を購入していただきました。特にドローンについてはですね、
はい、
新十津川農家300戸ぐらいなんですけども、そのうち70台もう新十津川で入ったんです。
ほう、70台、
はい、ははさあ4軒に1台ぐらい入ってるんですね。
そういうことですね、
はい、この導入割合はきっとかなりもう全土一日本一になってるかもしれないなと思っています。そしてそういった取り組みがあの新規就農者っていうんですかね、
はい、
逆に札幌だとか違ったところで就職をしていた人が戻りつつあるっていうんですか、農業やってみたい、それもなんかいいあの雰囲気になってるかなというふうに思っています。
これは本当に自動操舵トラクターとか、あるいは、まあ、あのロボットトラクターとかですね、ドローンなんかのお話聞いてますと、やっぱりあのなり手従事者が減ってくる少ない中で、しかも女性の活躍の場っていうことも考えたらすごく画期的ですよね。
はい、あの2年間実証プロジェクトの中では、うん、今まで女性も多少は関わっておりましたけども、これから大いに関われるっていうんですかね、はい、もう後継者が女性でもできる、
はい、
もうそのことがもう実証となってますから、将来は本当にいろんな形で農業は本当に無限大に広がっていくんではないかなと思います。
どうしても農業ってのは朝早いし、厳しいし、夜遅くまで辛いしっていうふうなイメージがありましたけど、はい、今お話聞いてましたらね、はい、全然そんなことなくて、
はい、
なんかこうハイカラな現代的なこう機械でどんどんやっていけるっていうイメージありますもんね。
はい、あの旧産経から私は新産経というふうに言っておりまして。
なるほど。
かっこいい、感動する、稼げる。
わー、蝶々その言葉いただいていいですか。
どうぞ。
すごいね、確かにそうですよね、
はい、
うん、
これから農業は本当にそういうことになっていくんではないかなと思っています。
いやー、素晴らしいお話です。まあ、本当にあのお米の、まあ、農業、そういう部分では新十津川町はもうもちろん今町長おっしゃったように言うまでもないんですけれども、例えば今あの新十津川町といいますと金的酒造さんという、
はい、
お酒、
はい、
でこれ有名ですけれども、
はい、
そういうものもあるのも非常に心強いんじゃないですか。
いや、本当にそれはもう心強いですし、金的の歩みもですね、あの十津川人が入植した時に、はい、本当にお酒を飲まないで開墾に勢力を尽くそうということで全力をかけて木一本ずつ切って開墾したんです。でお酒を飲まない、飲む時には正月と開帳記念日だけだということで決めながらやりました、
はい、
そして15年ぐらい経過してですね、 ある程度畑ができた時にお酒飲める環境になりつつある。そしたら自分たちの飲むお酒を自分たちで作ろうと、うん、そして今ではまあ株式会社ということでありますけど、当時としては当時の酒蔵として株式会社形式でやるのは非常に珍しいんですね。
ほうほう、
どちらかというと個人の酒蔵が成長していくというのは昔のやり方だったと思うんですけども、当時から新十津川はみんなで飲む酒をみんなで作ろうということで、そういう会社組織で作ったんですね。それがやっぱりずっと続いて、まあ、今115年になるんでしょうか、
はいはい、
その歴史ある酒蔵が新十津川にあって、うん、そして 酒造りの元となる酒米が新十津川で全土一作られている、
はい、
それはもう新十津川の財産だというふうに考えています、う
ん、
番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp genki アットマーク stv.jp、 ファックスは011-202-7290番、おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。